おはようございます。
おはようございます。
先週は、子供と一緒の礼拝ということで、子供たちにも分かるようにというお話をさせていただきましたけれども、月1回は、大募集と言っていましたけれども、月1回できればと思っていますし、来週も母の日の礼拝ということで、少し子供に分かるお話をということを考えていますので、また覚えてお祈りください。ヨセフについての、メッセージももういよいよ、この後もまだ聖書が続くんですけれども、礼拝で取り上げるのは今日が最後ということになります。ヨセフはついにエジプトのファラオの前に出て夢を解き明かしました。でファラオや家来たちに信頼されるようになりました。でファラオですね、王様は神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうかと、そのようにヨセフのことを評価しましたけれども、もうこれ以上の褒め言葉はないと思いますし、先週お話ししたのは、私たちが証しするとは、こういうことなんだ、あの人は本当に素晴らしいとか、あの人は、すごいとか、そういうことではなくて、あの人はと一緒にいつも神様がおられる、あの人をいつも神様が助けてくださっている、そんなふうにですね、人から評価されるとしたら、それは私たちの証が用いられた、私たちが目指すべき証はそのような証ではないかということを話しました。ファラオはヨセフをエジプトのなんと支配者にしました。ファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の飾りをかけたと41章42節に書いています。つまり王様は自分が持っている権威、力を全部ヨセフに与えたということです。そしてヨセフは王様のその権威によってエジプトを支配することができるようになりました。ヨセフは王様からエジプト風の名前、サフェナテ・パネアハという名前を与えられました。調べてみますと、どうも意味はよくわからないそうなんですけれども、エジプト風の名前を与えられ、そして、奥さんですね、妻も、エジプトのとても偉い祭司の娘さんを妻にもらって、まさにファラオの一族の一員となりました。その時ヨセフは30歳だったと聖書に書いています。で彼が解き明かした夢の通りに7年間の大豊作がありました。その間ヨセフは7年間の食料を集めてそれぞれの町の倉庫に蓄えました。文字通り計りきれないほどの穀物が蓄えられたと書いています。もう途中で測るのをやめた、天の星のように砂のように、食料が蓄えられたと書いています。飢饉がいよいよ迫っていましたけれども、その前に2人の子供がヨセフに生まれました。最初に生まれた長男をマナセと名付けました。その名前が意味しているのは忘れるという意味です。神が私のすべての労苦と私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださった、そんな思いを込めました。で2番目の子はエフライムという名前でしたが、神が私を苦しみの地で私を実り多いものとしてくださった、実り多いものとしてくださったという意味を込めました。奴隷として売られてからもう十何年経っています。エジプトの支配者までなったヨセフ、ですからもう辛すぎた過去、昔のことはもう関係ないと言えるかもしれません。しかし二人の子供にこういう名前をつけたということは、逆にヨセフは辛かった過去のことを忘れられない、いや忘れないという思いが現れているように思います。神様がすべての労苦、辛いこと、そしてもう自分の生まれた家のことを忘れさせてくださったと、そんな名前をつけたんですけれども、逆にそれはもう忘れられないということではないかと思うんですね。 どんなに成功してもヨセフの心はやはり落ち着かないわけです。どうしていいのかわからない気持ちがあったのではないかと思います。私たち日本の国でも私は直接知りませんけれども、戦後すぐあるいは戦前にハワイとかアメリカとかブラジル、南米に渡った人たちのことをよく聞きます。それこそ成功を夢見て何もない身一つで渡ってもう本当に苦労して、大きな農園を手に入れたとかそういう方々が本当にたくさんいらっしゃいます。で2代目3代目となって、3世4世になってくるともうほとんど、見た目は日本人でも日本語をほとんど喋らないという、そんな方々がいます。でもおそらくどんな成功しても、特に初代そして2代目ぐらいの人たちは自分の国日本の国のことが忘れられないんだろうなってことを思います。ヨセフはそうやって自分の生まれたところのことが忘れられない、そしてお父さんお母さん、お母さんはもう直接のお母さんはいませんけれども家族のことがやはり忘れられないわけです。そしてその気持ちは神様の本当の御心ご計画が分かるときまで変わることはなかったんだなということを今日教えられるわけです。さてヨセフが解き明かした夢の通りに7年間の大豊作がありましたが、それが終わって7年間の大飢饉が始まりました。夢の通り本当に豊作があったのかと思うぐらいの大変な飢饉だったということです。そしてその飢饉はエジプトだけではありません。周りの国々全体に広がりました。42章の56節から57節にこのように書いています。飢饉は地の全面に及んだ。ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプト人に売った。その飢饉はエジプトの地でもひどくなった。全地は穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。その飢饉が全地で激しかったからである。こう書いてあります。そしてこの大変な飢饉を通して神様の不思議な計画と御心はいよいよ次の段階最終段階へと進んでいくことになるわけです。そしてここでしばらく登場しなかったヨセフの家族がまた登場します。42節の1節から2節をご覧ください。カナンの地に住んでいた父ヤコブと兄たちもやはり飢饉で苦しんでいました。である時ヤコブは息子たちに言いました。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。今私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行ってそこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び死なずに済むだろう。ヨセフがエジプトにいること、しかも支配者になっていることなど全く知らない家族たちはついに食料を買うためにエジプトへと下っていきます。下るというのは、地形的に、海の方へ下がっていくとかそういう意味だと思いますけれども、しかしこんなふうにも書いています。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。そんなふうに書いてあります。父ヤコブはベニヤミンをエジプトへ行かせませんでした。そこで10人の兄弟たちがエジプトへと向かっていったわけです。さてここでヨセフと兄たちの最初の再会といいますか、再会が実に20年ぶりの再会があったんですけれども、42節の6節から7節をご覧ください。時にヨセフはこの地の権力者であり、この地のすべての人に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちはやってきて顔を地につけて彼を伏し拝んだ。まさにこれは37章7節に書いているヨセフの夢の通りでした。お兄さんたちはヨセフの前で ひれ伏して拝んだと書いています。兄たちは実に20年ぶりにヨセフと顔を合わせたわけですけれども、兄たちは全く気づかないわけですね。ヨセフはすぐに気づいたようです。兄たちはエジプトの権力者であるヨセフに食料を売ってくれるようにお願いに行って、彼の前で顔に血をつけてお願いしますと塩がんだと書いているんですね。ヨセフは兄たちと分かりましたし、夢のことも思い出しました。しかしヨセフは、こんなふうに振る舞ったんですね。42章7節ですが、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。お前たちはどこから来たのか。すると彼らはカナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかったと書いています。全く知らないふりをして、権力者のように荒々しく振る舞いました。それどころか回し者、つまりスパイ、患者の扱いをして兄たちに家族の様子を聞き出したんですね。で、結局兄たちの中からシメオンを人質にとって、弟ベニヤミンを必ず連れてくるように命令しました。あまりに厳しい言葉に兄たちはこんなことを言いました。42章の21節です。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。22節にはこう書いています。だから今彼の地の報いを受けているのだ。兄たちもずっと後悔、激しい後悔と罪の意識に苦しんでいたんだなということがわかります。その時通訳がいたわけですね。エジプトとカナンの人たちが喋る言葉は似てますけれども、違う言葉です。ヨセフは本当は兄たちの言っていることが分かったんですけれども、エジプト人になっていましたから通訳がいました。ですから兄たちはこのエジプトの支配者が自分たちの言っていることを理解しているとは全く考えていないわけで、ですから正直な気持ち、本当に後悔している気持ち、そして弟ヨセフにしたひどい仕打ちに罪の意識に苦しんでいるということを互いに告白したわけです。ヨセフはその言葉が分かりました。ですから42章24節に書いていますように、ヨセフは彼らから離れて泣いたと書いています。思いがあふれたんですね。でもまだヨセフは兄たちのことを信用できなかった。許すことができませんでした。もう懐かしい気持ちと同時に自分の中にある激しい気持ちがまた蘇ってくるのに気づいたんだと思います。ああお兄さんたちだと思いながらも、あんなひどいことをされたということがまた心の中で蘇ってきました。ヨセフもまた苦しんでいたんですね。お兄さんたちはまたこんなふうに言います。彼らは動転し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう。帰ってきたお父さんの、お兄さんたちが帰って、息子たちが帰ってきました。お父さんのヤコブもその報告を聞いて非常に恐れました。お前たちはすでに私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオもいなくなった。そして今ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってきたのだ。そんなふうに42章の36節でヤコブは言っています。ヨセフの兄たち、そしてお父さんのヤコブもまだ神様のご計画が分かりません。20年前にヨセフがいなくなってからずっとヤコブの家族の中には暗い影がありました。罪を後悔するお兄さんたち、そしてその本当のことをお父さんに言えません。ですから子供を失ったと思い込んでずっと悲しんでいるお父さんのヤコブ、そして厳しい飢饉が続きます。 もう本当に誰も光を見出せないような時間が過ぎていったわけです。ここまで読んでいきますと、一体神様はどのようにヤコブと家族を導いてくださるんだろうか、そんなことを思わされます。さて、そんなわけでしばらくヨセフの兄弟たちは、エジプトへ行くことを控えていたわけですけれども、飢饉が一向に収まりません。食料がいよいよなくなってきました。しかしエジプトへ食料を買いに行くためにはベニヤミンを連れて行かないといけないわけです。しかしそれをお父さんが認めようとしません。エジプトへ行けないまま時間が過ぎていきます。しかし穀物を食べ尽くしたと43章2節に書いています。父は彼らに言った、また行って我々のために食料を少し買ってきてくれと書かれています。しかし食料を売ってもらうためには弟のベニヤミンを連れて行かないといけないわけです。ここで兄の中のユダがためらうお父さんを説得しました。彼はこの後も出てくるわけですけれども、本当に命がけで、自分の保証人となります、責任を負います。もう自分の責任にかけてお父さんを説得して、ついにベニヤミンを連れた11人兄弟がエジプトへ向かって再び出発しました。そしてヨセフのもとへ行ったわけです。ベニヤミンが来ているのを見たヨセフも覚悟を決めたのでしょうか。今度は兄弟たちを自分の家に招待してご馳走でもてなします。聖書にはこのように書いています。ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いたと書いています。43章の30節ですね。もうさすがのヨセフも涙をこらえることはできませんでした。ただまだ身分を明かしていませんから、彼は顔を洗って出てきてまた偉そうに振る舞うわけですね。そしてもう一度兄たちを試すために、受け取ったはずの代金の銀を食料の袋に戻し、そしてヨセフの使っている銀の器を弟ベニヤミンの袋に戻させたと書いています。兄たちを最後に試すためにこんな嫌がらせと思えるようなことをするわけです。何も知らない兄弟たちは用事を済ませて帰ろうとしていました。しかしエジプトの地を出て行こうとする前に、ヨセフの家来たちがやってきて、兄弟たちがヨセフの銀の杯を盗んだという疑いをかけるわけです。驚いた兄弟たちはそんなことはありえないと食料のいっぱい入った袋を開いて確認するんですけれども、なんとベニヤミンの袋から銀の杯が見つかってしまいました。兄弟たちは町へ引き返します。ヨセフは銀の杯が見つかったものは奴隷として残りなさいと命じます。しかし兄にとってはそれはもうとんでもないことです。お父さんには必ずベニヤミンを無事に連れて帰ると約束しました。もしベニヤミンをエジプトへ置いて帰るようなことがあれば、もうお父さんのヤコブは悲しみのあまり死んでしまうだろうと兄たちは考えたわけです。そしてそこで兄弟たちの中からユダが立ち上がりました。さっきお話ししましたように、父のもとを出るときもユダがお父さんを説得して自分が保証人になると誓ったのですけれども、ここで彼は立ち上がって何とかヨセフを説得しようとするわけです。ユダはこのようなことを言っています。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者もあなた様の奴隷になります。そんなふうに44章16節でユダは言っています。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。このユダの言葉には深い罪の悔い改めが現れています。他でもない、かつて弟をひどい目に遭わせて売り飛ばした、それだけでなく今日に至るまでお父さんに本当のことを言わなかった罪深さ、 その大きさにユダ、その大きな罪とユダは今向き合っています。そして何よりも神様が自分の罪をはっきり示されたのだと告白しているわけです。神様は罪を真に悔い改める人を許してくださいます。しかしそのためにはまず罪を認め、罪と向き合い、そして罪を悲しむのでなければならないと聖書には書かれています。第二コリントの7章10節には、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますと書かれています。罪は必ず取り扱われ裁かれなければなりません。隠されている罪があらわにされないことはありませんし、それは必ず神様によって取り扱われ裁かれます。罪をそのままに私たちは神様との親しい交わりの中にいることはできません。もちろん私たちは今イエス様の十字架の贖いによって罪を完全に許されています。しかし世にある限り罪を犯すことから逃れることはできません。私たちは神様の前にいつも正直でありたいと思うんですね。素直に罪を認めるものでありたいと思います。兄たちが犯した罪はもうあまりにも大きいものでしたけれども、神様は、これまでずっとヨセフのことを話してきたわけですけれども、20年という年月を通して、さまざまな試練を通して、兄たちの罪も取り扱われ、そして特に、ユダがですね、兄たちを代表して、このように罪を悔い改めるように導かれたのだということを私たちは知るわけです。この後ユダはヨセフの前でどうして自分がベニヤミンを連れて帰らないといけないのかということを訴えます。そしてそれは自分のためではなく父のためなんだということを訴えるわけですね。自分のことを全く気にかけることなく、ただひたすら弟ベニヤミンと父ヤコブのためにヨセフに訴えるユダの姿がありました。そういう意味でもう一人 の、 主人公はユダだったのかもしれません。彼が本当に変えられた姿がここにあるわけです。ヨセフは神様のご計画がどのようなものであるかある程度知らされていました。しかしヨセフも辛い経験を忘れることができません。さっきお話ししましたように、実際に兄に会ったとき、心の中にはどうしても許すことのできない気持ちが湧き上がってきたわけです。ですから兄たちを試すためとはいえ、兄たちを騙すようなことを何回もした、傷つけるようなことを何回もした。もうそのことに彼自身も耐えられなかったのではないでしょうか。そして兄ユダが本当に悔い改めてお父さんを思う真実な心があることに気づいたヨセフは、ついに自分を抑えることができなくなりました。さて45章の今日読んだところはその場面になるわけです。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ついにヨセフは自分の身分を明かす決意をします。自分と兄弟以外の人を外に出して、ヨセフはついにこのように言うわけです。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄たちは驚きのあまり答えることができなかったと書いています。もうこれは本当にそうだろうなと思います。どんなお話や映画でもなかなかこのような場面を考えることはできないと思うんですね。20年ぶりに会った、しかも死んだと思っていたヨセフがエジプトの支配者になっている。全く信じられないことがそこにあったわけです。ヨセフはこのように言いました。私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし 命を救うようにされました。神が私をあなた方より先にお遣わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに遣わしたのはあなた方ではなく神なのです。私をここに遣わしたのは、追いやったと言ってもいいかもしれません、あなた方ではなく神なのですとヨセフは言いました。ついに神様の不思議なご計画、神の民となるヤコブの家を救うための神様の御心がすべて明らかにされました。同時にこれはヨセフが兄たちを許す言葉でもあったと思うんですね。ヨセフは神様のご計画を知らされていましたけれども、兄たちの悔い改めと真実な心を知らないままで神様のご計画を明らかにすることはできなかったのだと思います。しかし今や兄たちの悔い改めと苦しみ、そして真実な心を知ったヨセフは、自分自身がまた兄たちを許すように導かれ、そして悔い改め、そして神様のご計画のすべてを明らかにすることができたということです。ヨセフの物語を読んできましたが、いかがだったでしょうか。一言で言えば、神様の御心、摂理、ご計画という言葉で表すことはできます。しかしそこには私たちと同じような多くの人たちがいて、それぞれが苦しみに悩んでいます。先が見えない、光が差さない場所でもがいています。しかし聖書はそんな中にあっても、ひたすら主はヨセフと共におられたと語り続け、そしてヨセフを中心に神様のご計画が一つ一つ導かれていくのを私たちは見てきました。そしてそれだけではなく、兄弟たち、ヤコブ、さらにはファラオとエジプトの人たち一人一人に、実は神様は働いておられて彼らを動かしていた。そんなことを私たちは教えられます。神様の導きをさらに信じて待ち望む私たち一人一人でありたいと思います。それではヘブル書の10章36節から39節をお読みしてお祈りしたいと思います。ヘブル10章36節をお読みいたします。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。